大阪のアドラムキリスト教会で牧師をされています野田英二先生、元暴走族のリーダーだったんです。まあ、いろんなことをしでかして19歳ではとうとう少年院に入ることになります。彼がいろんなことがあって結局暴走族に入っていったっていうのは、お兄さんとの比較、お兄さんよくできた人だったんです。それに比べて弟である自分はという後ろめたさがあったし、また両親が離婚した、母親一つの手一人で育てられた、お母さんスナック経営していて、お兄さん二人いて二人とも年が離れていると。まあ、そんなこともあってずっと一人であったと。お兄さん優秀になってる、自分はどうなるんだろう。まあ、お母さんもついそんなことを口にしてしまうこともあった。まあ、離婚もしてるし、兄二人は頑張って立派にやっていってるけど、年が離れたこの子、しかも困難な状況になってからの子供だ、どんななるだろうというのがつい、その末っ子に言ったのかもしれません。まあ、そんなこんなでとうとう反抗的になってしまって、それで何とかかんとかと。それともう一つは、まあ、2番目のお兄さんがオリンピックを目指していたのが心の病気になってしまって帰ってくるという、そういう挫折をまた目の当たりにして、頑張ったってダメなんじゃないかって、まあ、いろんなやるせなさで、で暴走族に、そして興味本位で覚醒剤に手を出す。いつでもやめられるのところがそうでなかったと。そうした少年院に入った時に、まあ、一番上のお兄さんが実は自衛隊に入ったんですけども、そこでクリスチャンになったと。まあ、その辺の経緯はまた長くなるのでと思いますけど、とにかくは聖書を送られて、一番上のお兄さんには心を開いていたので、そのお兄さんがどうしてクリスチャンになったんだろう、この聖書にはそんな何かがあるんだろうか、そうやって読んでいくと、コリント、ごめんなさい、ヘブル人への手紙の4章の13節、新約聖書の441ページです。ヘブル人への4章の13節、神の御前にあらわではない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。まあ、今日の伝道者の書12章の最後の14節のところでも、神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからであると。この言葉がぐっと刺さったそうです。今まで誰も自分自身のことは分からない、分かってもらえないと。まあ、だからこそ自分のやりたいようにやる、で自分のことは自分で、だから覚醒剤もなんとかできるところが、そうではなかったと。それ全部神様はご存知だと言われたらそうだろうと。大丈夫だ、自分は自分のことは自分でと言って、慣れの果てがこれというのは、まさに神様の裁きではなかろうかと。なんとか救われたい、そういう思いに変えられていったんですね。その時に今度、その少年院の教官から与えられたのが塩狩峠で、その長野さんの、本当にこんな人がいるんだと、自分は今まで自分のことしか考えない人生だったのに、自分を投げ出して人を救うという、そんな人物がいる。そこからキリストの十字架に出会うんです。そうかと。 少年院から出た後、自分のような人生に希望を持ってない人、その人になんとか、そうじゃない人生がある。人のために生きるという人生がある。まあ、そうして牧師を目指して、生駒に、奈良県の生駒にある聖書学院に入学するんですが、まあ、どちらかというと、全然ついていけない。まあ、それもそうです。落ちこぼれで、学校でもそんな優秀な子ではないのは当然です。そんな人間が聖書を学ぶ、簡単ではないどころか、むしろ自分には向いてない。やっぱりダメなんだ。とうとう、その聖書学院を飛び出してしまったんです。もう、やっぱり自分はダメだと、あんなに救われた。人のために生きるんだって感動してやっていこうとしたのに、ダメだって言って、またもうやっぱ俺は俺の道を行こうと。ところが、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれる。ふっと思いとどまるんです。そして、しかしこんな飛び出してまた戻るっていうのはできない。でもこのままいけない、ね、同級生に電話を入れると、返ってきた言葉がこうだったんです。副学院長は今朝、彼はきっと帰ってきますと言われていたよって。びっくりしたんですね。まあ、今までずっと両親は離婚する、母親は夜遅くまで仕事、お兄さん二人も年が離れていて、家ではずっと一人、帰りを待ってくれる人なんて今までずっといなかったわけです。ところが、彼は帰ってくるよ。帰りを待ってくれる人がいる。信じてくれる人がいる。だからイエス様は十字架にかかられた。本当にそれが分かった。同時に自分がどうして非行に走ったかっていうのが分かったわけです。帰りを待ってくれる人がいないから自分はもう好き勝手飛び出していたんだ。帰る場所があると思えば、とどまれるんだ。それがイエス・キリストだ。そしてそれが若い日に創造者を覚えるということなんだ。この方は、私が生まれた場所へ帰ってくることを心から信じ、ここしかあなたの本当の命はない、居場所はないと信じて、そのために御子をも犠牲にして帰っておいでと言われるお方なんだ。まあ、聖書学院をなんとか卒業して、その大阪で非行に走る人たちのためにいろんな働きをする。そんなに簡単なことではありません。その働きはぜひ必要だと、いろんなサポートも受けますけども、実際にそれで多くの少年たちがありがとうございますって来るかっていうと、そうでもないどころか、経済的にも精神的にもとてもとても負担がありますし、大体は自分もそうやられたらそうだろうと想像もつくことだそうですが、大きなお世話だと、まあ、当の少年たちには言われる。しかし、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるお方は、悪だけを取り扱って裁かれるお方ではない。必ず報いてくださる。自分のようなものをも捉えて変えてくださり、さらに新しい命を与えてくださるお方がある。虚しいものを虚しくないものに、こんなことしてたって何になるんだ。そうではないと。私があなたを作ったゆえ、私はあなたを持ち運ぶと、どこまでも帰りを待ち、どこまでも愛し、受け入れてくださるお方があるんだと。帰りを待ってくれている神様があるんだ。そのために命をも投げ出してくださるお方があるんだ。 それを知らないから悪に走るんだ。私たちはその喜びを知っている。何にも変えられない。私を信じ続け、今日もこの教会で待ってくれていて、また毎朝毎朝祈るのを、聖書を開くのを待ってくださるお方がある。私たちの心の目を開き、耳を開き、語り、御国の喜びを見せてくださる、そのことを喜んで成してくださるお方がある。私たちもこの復活の命、御国を信じて、そのことを与えてくださる、その恵みの十字架を見上げて、若い日にそのことを成してくださり、救い主、作り主であるお方を信じる者、信じていきましょうと、また伝える者とならせていただきたく願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜこの世に生まれてきたか、何のために生きているか、わからないでいる、すべてを虚しく思う多くの人たちがあることを覚えます。あなたは、そうしてご自分から離れ、全く目的を見失った者に、私が創造者であることを覚えなさいと。十字架の犠牲をも持って、私たちを今も待っておられることを取り戻そうと、切に願っておられることを感謝いたします。今からのこの聖餐を、主よ、あなたの死を告げ知らせるこの聖餐を覚え、私たちに心の目を開いてくださり、あなたの十字架、あなたが私の帰るべき場所、あなたこそ私の喜びと、目を開いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。